どうも、エルカブキのエルダです。
どうも、デロニーハイシュです、
ということで、もう、はい、政権的にはね、はい、あっぱれ婦人会解散だ、みたいなね。
いやいやいや。
だいぶこう、湧いて、
いや、すげえ。いや、ヤフーニュースに出てきましたよ。うんう
ん、あ、本当ですか。
何が失礼な感じしたかなって、写真が白黒写真、ね。
いや。
笑顔の3人の白黒写真で。
いや
俺最初、お亡くなりになったのかと。
まあまあ、お年も召してますからね。はい。息でもないですから。
お亡くなりだと思ったら。
何があっぱれなんですか、本当に。はい、あっぱれ婦人会はね。はい、なんか最後の3ヶ月ぐらいに、なんか急にモコちゃんって俺らの知り合いの芸人が加入して3人組になって。
あはい。
最後の3ヶ月が3人組になって、なんか3人組になった時に、うん、何かが崩れてるなっていうのは気づいたんだけど。
一人、クラッシャーが。
俺はね、
いましたか。
どのコンビ解散するときも割と言ってるけど、もう一回考え直してみてっていう。あの二人絶対いいよって思うんだけど。まあそういうこともあるし、あとはこれ時事ネタを毎日のようにずっと喋ってる10分おろしっていう元々チャンネルでさ。
はいはい、やってましたけど、ね。
で、まあちょっとね、時事ネタやってるのに、まあちょっとだけこう気持ち悪いなと思ってる人もいるかもしれないから言いたいのは、うん、その松本人志問題についてまだ喋ってないわけなんですよ、このチャンネルで一切。
あはいはい。
で、まあネタ的なことで言うと、松本人志騒動みたいなのがあってすぐに俺らライブとか、
はい、
有料のチャンネルとかと、人のチャンネルでは散々やってるんだけど、
自分のことはまずね、ちょっと温めてから。
自分とこは、
試してから。
自分のチャンネル大事なんで。
試し切りをね、ちょっといろんなところさせていただいて。
RG さんが、自分のチャンネルであらゆる歌うと、バンされるかって、俺らのチャンネルで歌ってったみたいな。そういう感じで。で、
マ
トデジュ騒動を、まあ、まだ喋ってないっていうのが、まあ、一個気持ち悪いなっていうのがあるかなと思って、まあ、ちょっと、なんで喋ってないかっていうのを一個喋りたくて、うん、一つは、1月28日の俺ら月1サンドグライブがあるんで、そこで長尺の新ネタやるんで、うん、そこで、俺の松本ファンの時代からの全部の考察入れた漫才をちょっと、作れたらやろうかなと思って。で、
僕付き合うわけでしょ。
題して、大日本人っていう漫才。
いや、
超大作を作ろうかなと。
まあまあいいんじゃないですか、
そう思うんです。いや、わかんない。それを入れられるかわかんないけども、はいはいはい、ダウンタウン考察みたいなのも入れたようなものをなんかできたらいいかなと。っていうのはもう、新ネタはどんどんいろんなライブでやってるから、はい、
うん、
ちょっとそんなにこういろいろ、例えばね、それこそエスパー伊藤さん亡くなったやつとかもすぐにこう1分漫才で上げちゃってるんで。
なんかね、あれも不思議な関係ありましたよね。南部さんの件もあって。で、エスパーさんのことつぶやいちゃうんだよね。
らしいね。
南部さんがね。
うん、だからちょっといろいろ続いてるんだけど、まあ、その松本さんのやつってさ、一つさ、なんでこう、あんま喋んないかっていうとさ、うん、結構これ勘違いされがちなのがさ、うん、割とその、週刊誌とかに載って、被害者とか加害者が今んとこよくわかってないもんって、
うん、
俺絶対直接喋ってないはずなんだよね、どこでも。基本俺やんないのよ。で、だって、ジャニーズの時散々ネタにしたじゃんって思う人はいるかもしれないけど、
うん、
俺ジャニーズの会見で浮いてきた、
うん、
今までの東山や命のキャラクターの裏切りみたいなとこは喋ってるはずなのよ。とか、会見のマスコミとのやりとかとか喋ってて、とか、会見やった次の日のキムタクのインスタとかについては喋ってるはずなのよ。
はいはいはい、
浮いてきてる情報については、
話してると。
喋ってんだけど、あんまわかんねえから喋ってねえっていうのも当然ありながら、うん、で、もう一個は、爆笑さんが、やっぱ放送ですぐいじったんだよね。
早め
ラジオがね、報道出た日にもうラジオがあったみたいで、カーボーイが。
あー、火曜日。
で、何にもわかんないなりに、もうギリギリその番組名引っ掛けて結構、なんつうの、こう、ネタにしながら、でもまあこう深くいかない感じで、で、テレビも元旦にいきなり、まっちゃん元気っつって
ね、
カメラにやるっていうので、
うん、
で、なんか、後ろの芸人さんがみんなはははっていうどっちにもならない
。モブになる瞬間、
うん。どっちにも、そうそう。
ネームドが全員モブになる瞬間。
そう。みんなね、名前売りたくて出てきたのに、うん、進んでモブになる瞬間。
モブになる瞬間がありますからね。
っていうのがあって、はい、で、爆笑の太田さんとかはさ、やっぱりこう、直接的なこの因縁があるわけじゃん。もう有名な。
まあね、一応ね。
ってなった時にさ、爆笑さんやった後に、うん、なんか俺らが、別にこれ絡みもないしさ、うん、太田さんも会ったこともないし、まっちゃんなんて俺一回すれ違っただけだから、ワンガンスタジオで。
ああ、はいはい。僕、浜ちゃんとすれ違った。
浜ちゃんと俺がすれ違ったけど。
すれ違ったことあります。
だから、まあ
そういう。その後ももう週刊誌なんか出てましたね、浜田さん。
だからそういうのがあるから、はい、ちょっとこう、まあまあいろいろ、やってねえっていうのがあるんだけど、まあだからそういうとこで、ライブでちょっとね、なんか、できたらいいかな。なんか、そうしたら結構いろんなニュースと絡めて、この1ヶ月のやつをちょっと新ネタというか、
なるほど、ね、
大きいネタでやりたいなっていうのが、
はいはいはい。
で、そこにゲストで来るのがバベルの天馬っていう、
はいはい、
もう30代の頃の松本人志みたいな見た目してる。
坊主にしてるの
坊主でスーツで、
はい、 変な、うん、よくわけわかんないこと喋ってますからね。
もう、ダウンタウンの再来かみたいな漫才やってたからね、バペコンブ
は。なんでもっと受け入れられたけど。
いや、
もうちょっと受け入れられてよかった。
めちゃめちゃ受け入れられてたよ。あの知名度の解散で何千いいねとか作って、うん、もう売れる寸前だったよ、あれ。
もったいないよね。
ランジャタイの次って言われてたんだから。本当に。でもなんか本人的には、その、ランジャタイの番組になんか呼ばれて出た時とかも、うん、なんかちょっとつぶやいてた。なんか出た番組といえばランジャタイに呼んでもらって出ただけ、なんかちょっとネガティブな。
あー、なるほど。なんか自分たちで勝ち取った感ではない。
うん、やっぱりそこは喧嘩屋なところ、やっぱ、
それは
いいところじゃない、ね、あいつらの。うん。うん、だからそういうところも含めて、ね、ちょっとまあ今、俺も記憶も間違ってるかもしれないですけど、そこも含めて天馬とも、
はい、
いろいろ喋っていきたいなっていうのと。
なるほど、ね。
で、まあ今回その週刊誌とかでいろんな情報が出てて、まあどこまで本当かどこまでどうかっていうのはよくわかんないんだけど、うん、一つ、その、俺がやっぱりこの、ある意味その吉本興業とかでこう、いろんな芸人さんつるんでうまくできなかった一つの要因っていうのは、
うん、
あるなと思ったのが、すごい昔俺のインディーズの後輩が、うん、まあ、これも、まあ、本当かどうかはわかんないけども、その、吉本の先輩に、飲みに誘ってもらった時の話をして、
はい、
で、結構女の子とかと一緒に女を呼べよとか言われたからちょっと忘れたけど、うん、で、その時にその後輩は、いや、俺なんか、そういうの別にあんま興味ないんで帰りますみたいな言おうとした時に、うん、お前カッコつけんなよ、お前遊びたくて家になったんやんみたいのを強く言われて、そこにいざるを得なくなった時にきつかったって話を俺直接聞いたことがある。で、やっぱ俺そういうのがさ、結構俺多分ダメだったんだろうなって、
俺
興味なかったな。なんか、もっとモテたくてやってれば、なんていうの、両方ね、モテたいのが少なすぎて、俺らの今この、なんつうの、
はい、
売れない童貞のままみたいなさ、ま
あ
まあま
あ、
なんか
あるかもしれない、
ね。なんかで読んだのはね、その吉田豪さんのこの
マスク。もうちょっとパーマかけてもいいはずだもんな、モテたいんだったらな。パーマかけてこう刈り上げたりしてさ、してもいいはずなんだけど、それを一切しないんだもん。
そうですよ。
しないんだもん。
パーマ大佐ってんのに坊主の人もいますけどね。それでさ、その、なんつうの、まあ、そういう
話。
で、なんつうの、そう、で、一個はさ、なんかこの前ね、その吉田豪さんが松本人志郎みたいなの書いてて登録して読めるやつ読んだんだけど、
うん、
そのちょっと一部だけ言うと、そのバキバキ童貞、春と飛行機、軍備。
あ、軍備っていうね。
と、なんかな、とトークした時の話が書いてあって、うん、軍備が言ったのが、軍備ってタイタン所属なのね。
あれそうか。
そうだ、
そうだ。春と飛行機。そうだ。
うん、すごい居心地がいいのは、
こっち童貞のくせに所属してこうの。
すごい居心地がいいのは、うん、うちのトップが童貞みたいな人たちだから、すごい居心地がいいって、その、
昭和問題が、そうだよね、あ、
ほぼ童貞みたいなマインドだから、
わかるわ。
すげえやりやすい。で、僕がもし、
わかる。
うん。
だから、俺マスター岡田さん好きなのも、マスターさんに女の匂いしないんだよ。
あ
ー。モテそうだけど、女の匂いを感じ
る。硬派な感じなのかな。
そう。がしなかった。
あー。
わかるかな。
そうか、なのかもね。
俺はね、その当時、その時に、オンバトンの中で見てきた中で、チョップリンさんとマサコさんはないなと。
確かに、チョップリンさんって、実力と人気が比例してなかったもんな。
ね、いや、面白いのにおかしいんだよ。でも、まあ、マサコさんはちゃんと人気もあって、キャーもあったけども、
松田岡田の松田さんはさ、西川のりおさんと関西でラジオやっててさ、うん、で、西川のりおさんが松本人志問題をもうバッサバッサ切ってる中で、松竹のはずの松田さんがずっと西川のりおさんが損になれないのにフォローしてたらしい。変なねじれ現象ってらしい。
それ聞きたいな。
のりお師匠が行きすぎて、
松田さん、ニュースになっちゃうわ。
松田さんがなぜか吉本側から損にならないのにパス出してたら
しい。松竹芸能の松田岡田ですね。
松竹芸能の松田岡田
ですね。やっぱり。最高だね。
言ってたんだけど。だそういうの、で別に吉本にいても、そういうのをやらないで、やってる人もいるかもしれないし、やんないで、やってる人もいるかもしれないから、それに関しては、ちょっとわからない、ごめんね、今もうちょっと適当なあやふやなことで言ってるけども。
いろんな人いるからね。うん、モテたいとか、稼ぎたいっていう人いたけど、ちょっと入り方違うもんな。うん、俺も。
で、
俺逃げたいがちょっとあるから。
はい、
一回で天ぷら屋とか、就職してて、俺、この環境から逃げたいっていうのもあったから、ちょっと違うんだよね、入り方。
事務所入った時もなんか大事な話し合いから逃げてたもんね、ちょっと。大人になりたくなかったでしょ
大人になりたくない。まだ階段は早い。
さっき豊かか、お前は。
俺階段乗りたくねえから。
っていうのが、まあそこら辺はね、ちょっとそういうのが、だからちょっと、その、まあ、いわゆる情能って言葉もちょっと出てるけども、そういうのはちょっと、多分俺やめてて芸人やめてるか、
そういう言葉が強いフレーズも作られてるのがきついよね。情動なんて芸人の間では言わないからな。その闇営業、闇営業って言ってたかな。
闇営業は言ってたね。
言ってたか。
言ってた。
闇営業は言ってたか。うん。でも俺らないから、
だけど、闇営業も言葉の変説があって、あの時は、その反射的な人とやることを闇営業みたいに一般的なイメージになったけど、闇営業って事務所を通さずにやるのが、
まあ、だ意味合い変えられてたと思うよ。
ちょっと、
だ
いぶ。混ざってたよね。
だいぶ変えられちゃってたから。だから
そういうのは、あったかもしれないし、あとその俺がさ、その直接聞いた後輩がさ、すごい嫌なのに、お前、カッコつけんな、遊びたくていたんやろって言って断れずにそこにいたんだとしたらさ、やっぱ結構それきついよね。
いや、きついよね。
まあ、そいつは、
確かにね。
そいつは割とチャラい芸人だったんだけど、だから、まあそういうのはちょっと、俺も同調圧力みたいなのは結構、もともとずっと苦手だからさ、ちょっとうまくやれなかったかな、みたいなのは。
そうだよね。
うん、ちょっと考えたりも。
明らかにね、闇営業の時の写真でさ、楽しくなさそうな芸人さんもいた
よ。いやいや、まあまあまあ。
うん、うん、あったよ。それちゃんと写真もう一回みんな見直してみて、顔見てみるとね、全然楽しくなさそうな人いるから。
そうですか。
芸人さんで。
ねえ、いうことだね。はい、で、さっきさ、まあ、それがそのまっちゃんのあれをなんで喋ってこなかったかっていうやつです。はい、で、かといって別にまっちゃんのことを喋ってる人の芸人さんとかは別にいいと思います。それは自分のね、責任の中でやるんでしょうから。で、もう一個そのさっき南部さんの話出たけども、南部さん僕はお会いしたことないけど、電撃ネットワークジュニアとは3回ぐらい、
何回
もライブ、僕とか3回ぐらい、
もうちょっとあるよ。
ライブ一緒になったことがあって、
ある。
電撃ネットワークさんの、だからジャニーズのジャニーズジュニアみたいな。
みたいな。
全然違うわ。
より過激なパフォーマンスをされる。
お前、電撃ネットワークジュニアは肛門から火出さなきゃいけないぞ。逆だね、逆ってのもダメだけど。電撃ネットワークジュニアの。
俺好きだったの、誰だったっけな、うん、誰だこの間さ、うん、俺ツイッターかなんかで見たと思うんだけど、ダチョウ倶楽部と南部さんが抜けたと。
はいはいはい、
違いっていうので。
はいはい、
でもここで交わるんだっていうのが。
ダチョウクラブなんてそもそも電撃ネットワークのメンバーだったんだっけ、違うか。
ダ
チョウクラブのメンバー。リーダーが南部さんだった
んだっけ。南部さん
だった。そうか、そうか。
で、この、でも、方向性の違いで南部さん出る
よ、うん。はいはいはい。
でも、その写真があったのが、写真があったのが、うん、上島さんがザリガニを挟めて、
はいはい、
挟めて、
はいはい、
南部さんがサソリに挟まるっていう。
うん。
鼻に。そう。うん、ここか、方向性の違いはっていうの
は。種類が違った
すごいいいなと。挟む生き物の違いだったかっていう、シュールなね、ツイートあったよ。
まあ、ダチョウクラブさんはさ、ある意味南部さん抜けたことによってさ、おでんで済んだからよかったのかもしれない、ね。
いや、
だってドライアイス口に含まれてるからでしょ。
あれやっちゃダメだけど、あれ真似したよね。
うん、俺はやんなかったらこれできないよ、そんなのは。
意外と、あれね、いけんだよ。先にお
湯。真似しないでください。
真似しちゃダメです。
真似しないでください、本当に。ね。で、その電撃ネットワークジュニアが、確かランディ・オサマさん、
あ、はい、はい。
ピアスいっぱい開けてることでおなじみの水曜日のダウンタウンなどにも出たことがあるのかな、
まあ、ホストだと。
元ホストナンバーワンかなんかの芸人さんと、もう一人いらっしゃって、で、もう一人が、もう今いないとも一時期いたのが、おかっぱ頭の太ってる、すごい、こんにちは、みたいな、お疲れ様です、みたいな言ってくる不思議な芸人さんがいて、これが後で聞いたら、実は、正体も名前も全部変えた、元高田コーポレーションのおやきくんだったということで、それを、俺たちも気づくことができなかった。で、そこまで紛争してたのに、早い段階いなくなったっていうのが、だからコーポレーションのおやきくんと俺らは会ったことが、
あるんだ。
あるということですね。
でも、写真一緒に撮られてる
んだ。いや、いいよ、別に。撮られても
。舞台上で一緒に撮られ
てる。大丈夫、もうフリーだし、俺らも。大丈夫だ。ね。そういうことがあったということです。
なるほどね。
で、なんかあれだってね、ドーハの悲劇再びという。
あ、イラク戦、
ね。なんかイラク戦、日本イラクが。
ね、1対1。
2対1。
あ、2対1か。
負けてしまって。
2対1か。
ということなんですけど。
いや、興味ないでしょ。
僕さ、いやでもさ、
アジアカップね。
やっぱなんか、今、運動俺割としてるからさ、ちょっと柔術やったり、で、その、なんかそういう格闘技のジム他のとこも出て行ったりするから、なんかサッカーとかもちょっと見ようと思って、見てるんだけどさ、昔さ、俺が小学校、あなたもそうですね、小学校の時に J リーグ発足したでしょ、
はい。
で、J リーグブームがなって。で、僕。
みんなカズダンスだよ。
でしょ、
みんな踊ったよ、あれは。
で、僕、川崎だからさ、ベルディ川崎本拠地なわけなの
よ。あ、なるほどね。
で、
はいはいはいはい。
その僕の地元に、KSP、川崎サイエンスパークっていうのができたの。でっかい建物。
KSP っていう。
KSP っていうのができた。で、ちなみに、鎌倉 FM で一緒したパーソナリティの人がそこでマイナーバカード作ってた。 作ってるっていう仕事をしてるんです私はっていう、
あの
パーソナリティでしたよ、お世話になった。
で、まあ、本当かどうか分
からない。分からない。いいんだよ。
言ってるだけ
で。いいんだよ、それは。で、まあ、ここだけの話、裏で、入んなかった、作んなくていいっていう。
いや、
言ってくれたけど、めんどくさい、めんどくさい、いいよ、って言ってくれたけど。で、まあ、そういうことがあったんだけど、で、その、川崎サイエンスパークに宿泊施設があったのかな、近くに。か、中に。
はいはい、
でそこにヴェルディ川崎の選手がもういつも泊まってるっていうので。
あ、寮になってんの？練習場か。
ね、練習場が近くにあるから、KSP が新しくできてそこの宿泊施設に泊まってるみたいので、で、俺の学校の小学校の友達がみんな、なんで、サインもらいに行くのが、禁止令が出たのが、俺の小学校の時。で、
はいはい、
そっからちょっとのうちに、ドーハの悲劇が起き、
でもよくわかんなかったでしょ、興味なかった。
なんなら夜だから寝てたわけですよ、私は。で、学校に行ったら、サッカー部の人たちが、黒板に、日本おめでとうみたいので、もう、
書いてたんだ。
みんなに、ドッキリをかけるみたいな。
なるほど。ドッキリや。
ドッキリをかける。で、なんか女の子
と。悲しい。
なんかそういう、そう思い出があります。
何そのクラスで自称講師やお前。
で、女の子たちが、え、勝ったのとか言って、そうだよみたいななんか騙してたのをなんか特に見てたなっていうのが個人的な思い出ですね。
サッカーの思い出。
サッカーの思い出。
あ、全然
ということで、
当時全然興味なかったもんね。
あれまだやってんのかね、アキラ 100% さんは、あの森保監督のモノマネ、森保監督フィーバーした時にさ、アキラ 100% さん顔が似てるからさ、明らかに家でスーツでまとってさ、メモ帳持ってさ、うん、足早いみたいな。なんかツイートして面白いやつ。
中身ないやつ。
あの普通のやつ。
中身ないやつ。
誰足早いと。みたいな。今回やってるのかな。
ああ、でもちょっと負けるとちょっとな。
うん。やりづらいんです
か、ね、やりづらいのかもない。いじってんじゃねえよ。
でも今一勝一敗で。もう。
いや、だってアジアカップ、うん、まあ、まだまだあるから。
はいはいはいはい。これは試合が続いていくと。でもすごいよね。ダゾーンでしかほとんど見れないみたいな状況だけど。YouTube のダイジェストがやっぱりすごいもんね、見られてる感じですよね。
いや、だって、ちょっとお値段がね。
高いんだね。
そうそうそう。なんかね、よくわかんない競技が増えてるらしいね。
あ、そうなんだ。
うん。
あの、見れるやつが。
見れるやつも、うん、なんだっけな。なんかね、聞き覚えのないような競技とかが増えて、それで値段があって、で、サッカーがちょっと少なくなってるから、なんだっけ、
はいはいはい。
それで値段上げる。
不思議だよね。あの、ツイキャスプレミアとかいろんな媒体あるけどさ、うん、結構これこんな進ん、値段で行くんだっていうのは、ちょいちょいあるからね。
ああ、はいはいはい。
ね、
アマゾンとかね、ネットフリックスも安いからね。
そうだね。
ここで考えたらね。
うん。月1000円ぐらいです
ね。1000円ぐらいでずっと見放題はいいよね。
ユーネクストも月1000円ぐらいかな。ユーネクストも俺入ってるけど。
ああ、そう。
うん。
ああ、
アマゾンプライムが500円だもんね。
500円。
というような。ことでございます。
まあ、プレミア会員ですけど。プレミアですから。
で、アッパレ婦人会解散で言うと、
いや、言わなくていいよ。
アパレル業界の、天野さんって髪があの、銀座のホステスみたいな。
あ、はいはいはい。
ホステスって今ね、ダメかもしれないですけど。
ラウンジ
銀座のキャスト。
ラウンジ場。
ラウンジ
場。今流行ってるの。
流行ってはないだろうです。
いや、寿司女
の。で、アパレル婦人会の天野さんの、これ、真偽はよくわかんない。師匠が、ソニーで一時期その、荒ぶる YouTube をやることで問題を起こしていた森山という、ローマ字で森山というのが、天野さんの師匠なんらしいんですよ。
おお、そうなんだ。
そう。で、森山のライブ確か昔呼んでもらった時に、受付がアッパレ婦人会の天野さんで、
うん、
で、なんか、もうまだアッパレ婦人会全然浮上する前から、そうやって手伝ってたりとかしてて、うん、
あ、修行されてた。
で、ちなみにそのトークライブで、なんか、なんだっけな、俺が結構森山のお前そこ問題だぞみたいなブチ切れたら、森山がツイッターで、うん、今日のお客さんすいません、怖かったですよねみたいな、なんか。で、後日俺が、モダンタイムズさんとかに、うん、上田何やったのライブでみたいな。ちょっと勘弁してよみたいな。
悪い大人が来たな。
勘弁し、その日、
悪い大人だから、ね。
その日俺取り置き10人あったのよ、一人で。
ああ。
そうしたらさ、
いや、それ行くよね。
頑張ったいとさ、って思ってさ、ギア入れたらさ、森山がさ、なんかびっくりしちゃってさ。で、その時
いや、理解してもらえると。
そうそう。
まあ、優しくしてくれよ。
森山とはそっから仲良くしてるけど、うん、で、その時の、から、その、受付に天野さんって言って、
うん、
そこで俺は初めて喋るんだけど、で、この前、アッパレには解散した時に、
はいはい
は
い、
なんか森山が引用ツイートみたいなのしてて、
はいはいはい、
弟子の天野、よくやったよ。天野、うん、全く面白くなかった、お前が。 よく売れかけた。みたいな。なんか、すっごい成功者の目線からさ。
俺知らない。森山さんって R1 の会で優勝された。去年優勝。
まあ、準決勝行ってる。で、面白さも出てんだよ。だから、まあ別に、なんつうの、なんとも突っ込みづらい位置なわけよ。全く成し遂げてなかったらさ、
いやね、
誰が言うてんねん。
ボケとして成立する。
俺が言ってるみたいな感じよ。ちょっと待ってくれ。俺2014年度 NHK 行ってるからとか、そういう感じよ。
恥ずかしい。
恥ずかしいじゃん。単独半年に一回売り切ってますから、うち。
いや、恥ずかしい。
感じなわけよ。で、森山のそのツイートがさ、
すごいね。
不思議でさ、で、今、ゆずの花ってコンビ組んでね、女の子と。
ああ、そう。
女の子とかお姉さんと。
はいはいはい。
で、ゆずの花告知専用アカウントっていうので、それをつぶやいて。
森山さんの、
森山アカウント、いや、なんか、多分ね、朝倉みくるカウン、アカウントがブレイキングダウンになったじゃん。あんな感じ。
セリフ乗っ取りみたいな。
ゆずの花告知専用アカウントで、なんかつぶやいてたね。ちょっとびっくりしたけど。
ちょっとそう、驚きの。
驚きの。
ちょっと一部がざわつくやつですね。
ねえ。はい、ということで、
はい、
今日これ今からね、バカヤナとは新藤辰巳さんの、はい、シャシャシャベルというトークライブに行くんですが、
そうだね。
彼はすごいよね、
ずっとお笑いの話してるよ。
すごくさ、彼勘違いされやすいかもしれないけどさ、うん、L 歌舞伎をいい時も悪い時も使い続けるの彼だけだよね。
何なんだろう、ね、
彼は、しかもさ、あれだよ、
彼はずっと我々を誘います
ね。あれの時、G1 グランプリ不正投票疑惑の時も、うん、一番最初に熱量込めて否定したのあいつだから
ね。
誰なんだ、あいつは。
な、うん。俺は一体何なんだ。
どうだよ、あの人は。いる歌舞伎はもういつ売れてもおかしくない。もう足並みさえ揃えばって言って
た。お前んとこだよ。バカやあなたはお前んとこだよ、それは。
まあそれもそうか。うん、で、彼らが今年はザ・セカンドか。
うん。
初めて。M1 ラストイが去年終わって。
ああ、そうか。ザ・セカンドね。
出るっていうので、まあどこら辺の話、そういう話になるのか、何の話になるのか、ちょっとわかんないですけど、今からちょっと行きたいと。もうこれ配信してる時にはね、もう終わってますけれど。
はいはい。ぜひぜひ皆さんね。
見に来ていただきたい。ということで、1月28日のネタはちょっとそういう感じで、はい、1分漫才とかでもう、ちょっと、重複するとさ、やっぱ前に来てくれる人ってコアな人だからさ、
うん、
ちょっと極力新ネタで挑みたいと思うので、うん、ぜひ、まだ席も結構あるし、配信もあるんで。で、バベル天馬くん、どんなネタやってんのか一人で。
あー、そうだね。
見ていただきたい。
どうする、うん、頭にタオル、白いタオル巻いて、大喜利し始めたら。俺も泣くぜ、そうなったら。
まあ、すげえ笑うけど。そんな、今やったらお前大変なことだよ。
どうする？おい、玄関の靴箱にさ、一個だけさ、下駄とか、
いや、
草履とかあったら。
いや。
俺泣いちゃうよ、
まあ別にそれはそれでいいと思うけどね。で、まあ、電幕でしょ。で、1月25が、ガキレンジャー DJ 和尚さんとエルカプチの3人の、ライブで、
はい。
ここも漫才やるんだけど、何やろうかなって今考え中というか、はい、もしかしたらガキレンジャーの誰がわかんだよ。
いや。
ヒップホップファン待望の。
いや。僕、ああいう怖い人だとかな
ま
ない。
確かに。あんまり、あれだね。
はいはい。
いじれない。
ダメだ。
まあそんなところかな、はい、ということで。まあ、そんな感じかな。で、まあ一本までちょっと止めますので、YouTuber 少し止めようかなと。
はい。
ちょっと気が向いたらトークとか。
はい、また。
なんかやろうかなと。
お願いします。
思っております。まあそんなところだね。
はい。
といったところで、また、お聞きなさってください。どうぞ。